職員のメンタルヘルスケアとキャリア教育、大阪維新の会山根瞳。問い、市職員のメンタルヘルスケアの一環としてキャリア教育が必要と考える。潜在能力の掘り起こしや気づきを仕事のやりがいにつなげ取り組むことでモチベーションが向上し、結果市民サービスの質の向上につながると考えるが、市の見解は。答え、キャリア教育は社会的・職業的自立に向けた能力が育成され、精神的な充実感の獲得が期待できる。他の自治体では、民間キャリアコンサルタントによる職員向けの相談窓口を設置している事例もあり、引き続き他団体の実績を確認し、研究していく。問い、メンタルヘルス不調と不登校の児童生徒の心の状態には共通点がある。生きる力を育成するキャリア教育における本市の具体的な取り組み内容は。答え、小学校では地域や保護者との交流から、中学校では職業体験学習などから、自分自身の在り方について思いを巡らせ、生きる力を育んでいる。朝の子どもの居場所づくり。大阪維新の会、尾崎夏樹。問い、朝の子どもの居場所づくりに関しては、豊中市の取り組みが報道されるなど、近年他の自治体で取り組まれているところだが、その背景にある社会的課題について市の認識を問う。答え、近年増え続けている共働き家庭などが、子どもの小学校入学を機に直面する小1の壁について、保護者の出勤時間に合わせ早く登校し、校門前で待つ子どもがいることなどが課題となっている。問い、朝の子どもの居場所づくり事業では、大磯町や三鷹市、豊中市などの先進事例がある。本市でもニーズ調査を経て、需要が認められる校区で試験的に事業を実施すべきと考えるが、市の見解を問う。答え、事業の実施には、教職員の負担や見守りスタッフの人材不足、利用の伸び悩みなど、さまざまな課題もある。本市としては、引き続き他の自治体の動向などを慎重に見守っていきたいと考えている。住民自治のまちづくりを進めるために、市民派クラブ、増田京子。問い、他市では、男女間の事実婚で利用されている住民票の続き柄に、夫見届け、もしくは妻見届けと記載する表記を同性カップルにも適用した。多様な市民に対応する施策として、本市でも検討してはどうか。答え、住民基本台帳は行政情報の基礎であり、全市町村統一で事務を取り扱うことが基本となる。今後、総務省から住民票記載の基準などが示された場合は、それに従い対応していく。問い、国は地方分権一括法と逆行するような、自治体に対し指示権を発動できる地方自治法一部改正を提案、可決した。知事会が要請を重ね、一定配慮した内容となったが、この改正における市の見解は。答え、市事運用は非常に限定的なものであり、地方自治の本市や地方分権改革により実現した国と地方の対等な関係や地域主権を損なうものではないと考えている。多様化する福祉施策の先を見据えた取り組みは、市民派クラブ中西智子。問い、超高齢社会のもと、2040年には65歳以上が人口の 35% を占める見込みである。医療・福祉の人材不足による介護難民、保険料値上げ、孤立化、経済格差、高齢女性の貧困などが懸念される。市が捉えている単身高齢者の課題や支援策を問う。答え、不安や孤独を抱え、生活困窮に陥りやすい課題があるが、支え合いステーションなどで困窮状況の早期把握に努め、本人の状況に合った必要な支援やサービス利用につなげている。問い、働きながら介護するビジネスケアラーの増加は深刻な課題。 国は2030年には家族介護者の約4割の318万人になると試算しているが、市の対応策は。答え、地域包括支援センターでの介護サービスの利用案内や、介護と仕事の両立に関する相談対応、介護者の集いの情報提供を行うとともに、家族介護者の就労継続を含む支援に取り組んでいる。大阪・関西万博建設現場で爆発、子ども招待中止を。日本共産党、名手宏樹。問い、大阪・関西万博建設現場でのメタンガスの爆発事故の発生により、市民から万博子ども招待事業の安全性に心配の声がある。市内小中学校の参加意向調査の状況、市の認識、主体性や権限を問う。答え、調査は各学校から府教育庁への直接回答で実施され、現在市内の全小中学校の全学年が参加を希望している。今回は今後の実施日程の調整や交通手段の調査であり、特段の見解はない。問い、事故の調査を実施し、安全が確認できるまで万博子ども招待事業は見送るべきだ。今後もどこで起こるかわからないと言われているガス爆発事故の原因の究明と対策は確認されているのか。答え、メタンガス事故にかかる安全性の確認は大阪府などの関係機関において調査が進められていると認識しており、今後もその動向を注視していく。各学校で事業参加にかかる判断をしていく。地域における防災体制の検証を求める。箕面聖友会中島三四郎。問い、指定避難所運営や安否確認、避難者支援など地区防災委員会の役割について、負担や実効性の観点から検証が必要と考えるが、市の見解は。答え、地区防災委員会の活動に対し積極的な支援の継続によって地域防災力の向上に努め、共に課題について考えることで適切な役割の検証を行う。問い、ご高齢の方などが指定避難所への移動を躊躇する場合に、家の近くで行き来もできる公民の地域施設の活用も必要と考えるが、市の見解は。答え、災害の危険から命を守るため、緊急的・一時的に避難する場所について、災害対策基本法に基づく指定緊急避難場所としての指定を検討していく。北大阪急行線延伸後のバス路線の再編。日本共産党、神田隆夫。問い、北大阪急行線延伸後、バス路線の多くは箕面茅野駅が終着点となり、千里中央駅へ行く場合はバスと鉄道を併用するため、運賃負担が190円増えた。市に対して、この新たに発生した負担の軽減策を求める。答え、通学利用者へ増加する通学費用の最大 50%、年間最大約2万円の補助を行い、一時利用者には北大阪急行電鉄1日乗車券と阪急バス乗車券3枚のセットを290円お得な880円で販売し、運賃負担の軽減と利用促進を図ることとした。問い、日常生活に必要な社会実験路線は市の財政支援も含めて存続が必要であると考えるが、市の見解は。答え、バス路線を維持するためには営業路線として成立することが必要。維持できず廃線となる場合はその他の代替手段も含めて検討することとなる。後期高齢者の遺言、温故知新の市政運営。箕面聖友会宇都宮辰国。問い、昭和52年法を上回る環境保全条例が制定され、良好な住環境整備に貢献した。国府何するものぞ、自分たちの町は自分たちで作りきるといった自主自立の精神があった。また全国有数の図書館行政の充実は、箕面図書館を考える会に結集した市民の人たちと それを支える教育委員会の連携による市民参加の精神が原点にあった。これら2つの精神は今も継承されているのかを問う。答え、自主自立のまちづくりでは、平成28年の開発事業等緑化負担税の導入など、自分たちの町は自分たちで作り切るとの精神を持って取り組み、これを今後も市のまちづくりの基本理念として継承していく。市民参加の精神では、西南図書館において、現 NPO 法人の活動に引き継がれており、今後もその精神を継承・強化していけるよう、市民の皆さんのご協力を得ながら、積極的に取り組んでいく。